今年の夏の中高生キャンプ参加させていただきました。ちょうどハワイから孫たちが帰ってきて、参加した中高生が6人、そのうち私の孫が3人ということで、これは何かお手伝いしなくちゃいけないということで参加させていただきました。中高生が6人でしたけれども、それに、奉仕される先生方が12人でした。非常に贅沢なキャンプでした。その時にユニフォームを渡されまして、ここに書かれた、英語の言葉、あなたは私を愛しますかというタイトルの学びでした。横浜教会から瀬山愛先生を迎えての、3泊4日の学びで、本当に楽しいひとときを過ごさせていただきました。孫たちも楽しんで帰ってきたようだったので、私は一安心しました。昔、私も若い頃ありましたので、私が若い頃ですね、青年たちの集まりで、今でいうアイスブレイクっていうんでしょうかね、そのしばらくぶりで集まった人たちの緊張を和らげるために司会者が聖書のクイズを出したんですね。そのクイズはこのようなことでした。鶏が三度鳴く前にイエスを知らないと言った弟子はどなたですか、という、問いでした。で、多くの人が手を挙げて、私はまだ救われたばっかりだったんで分からなかったんですけども、皆さんご存知ですよね。うんっていう考えもありますけれども、その時はペテロって言ったんですね。ところが司会者はそれは違います、ペテロが、3回知らないって言った時に鶏が鳴いたんです、聖書は正しく覚えましょうという話でした。そんなんでアイスブレイクなったことを覚えております。今日はヨハネ伝の21章から共に学ばさせていただきたいと思います。一言お祈りさせていただきます。ご慈愛深き天の父なる神様、このように愛する方々と共々に聖書の学びをすることができますのでありがとうございます。どうぞ神様、足らないものが語ります。どうぞあなたが支えてくださいますように。そしてここに集まったお一人お一人が神様の愛をいただいて、さらに喜びの信仰生活を歩み続けることができるように、このひとときを豊かな祝福のうちにおかさせてください。どうぞあなたがこの時間をご支配くださいますようにお願いいたします。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほど司会者が読んでいただいた中から、皆さんお開きだと思いますけれども、ヨハネの福音書21章のその中で中心的な御言葉を拝読させていただきます。ヨハネ伝の21章15節だけを拝読させていただきます。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますか。ペテロは答えた。はい、主よ。私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。はい。この箇所なんですけれども、イエス様はペテロに三度私を愛しているかという質問をされました。そしてペテロはその問いに対して三度愛してますと答えました。この記事の前にですね、どうしてこう三度イエス様が問われたかということをまず知る必要があると思います。二重学校から参加してくださっている方々もいらっしゃいますし、最近教会に来られた方々もいらっしゃいますので、この箇所に入る前に、もう一箇所、学びたいと思います。一つは 最後の晩餐と言われるイエス様が十字架にかかる前の弟子たちの食事の時に言われた言葉ですね。それからイエス様がその後捕らえられて大祭司の官邸に連れて行かれて裁判を受ける、そのような状態の時にペテロが取った行動、この二つがこの今日の記事に起因していると思いますので、共に学んでいきたいと思います。ルカ伝をお開きいただきまして、ルカ伝の22章、31節から34節、166ページに当たっております。お読みします。ルカ伝の22章31節から34節、31から34、これは、最後の晩餐と言われる弟子たちとの食事の時言われた言葉です。シモン、シモン、これはペテロのことを言います。シモン、シモン、見なさい、サタンがあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。それを聞いたシモンはこのように言いました。シモンはイエスに言った。主よ、あなたとご一緒なら老であろうと死であろうと覚悟はできております。しかしイエスは言われた。ペテロ、あなたに言っておきます、今日鶏が鳴くまであなたは三度私を知らないと言います。これはある意味イエス様がペテロに起きるこれからのことを予言されたという形になります。続きまして、同じルカ伝の次のページ、ルカ伝22章の54節から62節、これは最後の晩餐の後にイエス様は捕らえられて大祭司の官邸に連れて行かれた時の記事になります。ペテロはこの大祭司の官邸の中に入ったんですね。それは別の弟子が大祭司との知り合いだったということで、ペテロは入ることができたようであります。そしてイエスの裁判をペテロは遠くから眺めていたという形になります。ルカ伝の22章の54節から62節までお読みいたします。彼らはイエスを捕らえ引いて行き大祭司の家に連れて入った。ペテロは遠く離れてついて行った。人々が中庭の真ん中に火を焚いて座り込んでいたのでペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある召使いの女が明かりの近くに座っているペテロを目にしじっと見つめていった。この人もイエスと一緒にいました。しかしペテロはそれを否定して、いや、私はその人を知らないと言った。しばらくして他の男が彼を見ていった。あなたも彼の仲間だ。しかしペテロは、いや、違うと言った。それから1時間ほど経つとまた別の男が強く主張した。確かにこの人も彼と一緒だった。ガリレア人だから。しかしペテロは、あなたの言っていることはわからないと言った。するとすぐ彼がまだ話しているうちに鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言いますと言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。この記事の後にこの今日のお話が始まるわけです。イエス様は復活されて弟子たちの間に現れました。そして弟子たちはガリラに帰るように言われてましたので、 ペテロたちもガリラヤに帰っていたわけですね。そして今日この記事が出てくるわけです。漁をしていたペテロたちはその晩一生懸命働いたんですけれども、魚が一匹も取れなかった。しかしイエス様が岸にいらっしゃって別のところに網を下ろすように言われたときに、たくさんの魚が取れたと前の記事に書いてございます。そして、イエス様だと気づいた弟子たちは、船を降りてイエス様と共に食事をするわけです。そして、今日の記事15節ですね、ヨハネ伝に戻っていただきまして、ヨハネ伝の21章の15節、彼らが食事を済ませたときにイエスはシモン・ペテロに言われた。そして3度問われるわけですね。この3度というのは、大祭司の官邸でペテロがイエス様を3度知らないと否んでしまったことと関係が深くあると私は信じております。イエス様は3度繰り返して言われます。私たちの聖書には愛しますかという言葉、同じ愛が使われております。今日ある姉妹にお聞きしたとき、英語の聖書もラブという言葉が使われていて、同じラブが使われているそうです。3度ともですね。そしてペテロも答えた答えも同じラブということだったんです。そうであります。しかしこの聖書の欄外にはギリシャ語でこの愛のことが書いてあるというふうに書いてありました。ギリシャ語には愛するということが3つの言語で書かれていまして、聖書の中にはフィリオという愛の言葉と、それからアガベという愛の言葉が書かれていまして、今日ここに出てくるイエス様が言われた2つの愛の言葉、アガベという言葉の動詞形、アガパオというような言葉が使われているそうです。アガペとそれからフィリオの言葉の違いは、一つは私たち人間関係の愛、それがフィリオと言われる表現でされているそうです。でアガペというのは神様が持ってらっしゃるような一方的な愛、神は愛ですという時にはそこにはアガペという言葉が使われているそうです。伝道書の頃、三沢先生がギリシャ語をいくつか教えてくださって、そのことをまだ私は覚えていまして、ホテオスアガペエステンという言葉ですね。進学生の皆さん発音違うよと言われるのかも分かりませんけれども、神は愛なりという文語訳で言うと、その言葉の愛がアガペが使われているそうです。それは私たちが使うような相互関係の愛じゃなくて、神様が見返りを求めないような一方的な愛を表す愛がギリシャ語で使われているそうです。このイエス様が3回問われた愛しますかというには、1回目と2回目がアガペ、要するにあなたは一方的な愛で私を愛しますかとペテロに聞かれたんですね。でペテロは3度ともフィリオという私たちの人間間の愛を持って愛しますというふうに答えているんです。そして不思議なことに、一番最後の3番目の時にイエス様はペテロに合わすようにフィリオという愛をの表現で私を愛しますかというふうに問いました。そしてペテロもそのフィリオという言葉で、私はあなたを愛しますという答えをしているわけであります。私たちは人生の中で多くの失敗をすることがあります。そして大変な失敗したときに、もう人生終わったんじゃないかというふうな失敗を時々思い返すことがあるんじゃないでしょうか。ペテロもある意味では自分の弟子の人生は終わったんじゃないかというふうに この時問いかけられた時、またその前ですね、官邸の中でイエス様を知らないって言ってしまった時に、そのように思って激しく泣いたんだと思います。私たちの失敗を神様はどのように取ってくださるか、これはペテロの失敗を通して私たちは学ぶことができるんじゃないでしょうか。ペテロが三度知らないと言った、言葉に対してイエス様は三度私を愛するかと問われました。そして最後はペテロに寄り添うようにアガペーではなくてフィリオの愛を使って私を愛しますかというふうに問われました。それに対してまたペテロは同じフィリオを使ってあなたを愛します、あなたが私のことをご存知のようです、ご存じるように私はそのような愛でしか私は愛することはできないんですというような意味合いがあったのではないかと思われます。私たちはさまざまな間違い、そしてクリスチャンになっても多くの間違いをしますけれども、神様はそれをどのように扱われるかというのはすごく重要なことだと思います。クリスチャンになったから罪を犯さないということは私たちはありません。そしてそれはできません。なぜなら私たちは罪の支配下にまだ生きているからです。私は救われた時にどうしても罪がない世界にすぐ連れて行ってもらえないんだろうかというふうに思ったことがあります。神様が愛だったらは人間の中の人間間の中の罪を取り去ってくださればというふうに思ったこともあります。しかし神様は私には分かりませんけれども、今この世はサタンの支配に神様はお任せになっているですね。ですから救われた私たちも罪から離れて生活することはできません。長い信仰生活の中に取り返しのつかない大きな失敗をすることも私たちはあります。しかし神様はそれをこのペテロのようにですね、裁くのではなくて愛を持って許してくださるということを覚えておきたいと思います。そしてそれは私たちが努力したから神様が許すとか、私たちの愛に応えてそれ相応に許すとかではなくて、アガペの愛を持って私たちを許してくださる。それは一方的な愛ですね。ある意味絶対的な愛だと思う。ある意味変わらない愛と言ってもいいんではないでしょうか。私たちの気持ちは変わりやすいものです。朝決心しても夕方はまた別の思いになってしまう、そのようなものですけれども、神様はそのような私たちを変わらない愛で愛し続けてくださる。それは私たちの信仰者の特権だと思うんですね。私たちは罪から逃れることはできません。そして私たちが持った信仰を失うことはありません。サタンは私たちに攻撃します。しかし私たちは信仰を失うことはありません。そしてサタンが信仰を奪うことはできません。しかしサタンは私たちがその罪のために立ち上がれない、座り込んで動けない、そのようなことを策略します。その時に私たちが神様の愛に触れた時に立ち上がることができる、そのような状態にあることを強く心に覚えておく必要があると思うんですね。私たちは自分自身を責めるとどういう状態になるかというと自己憐憫に陥りますね。で、自己憐憫は何も生み出さないと思います。そして神様もそれを喜ばないと思います。この後ペテロは立ち上がります。そして神様の愛に触れたペテロの人生は変わります。ペテロはガリラヤに帰って漁をしていました。しかしこの言葉で彼は立ち直ることができました。そしてその後の人生は今までのペテロの人生とは全く違った人生を歩むことになります。伝説によると彼はローマで十字架につけられて、処刑されたそうであります。 そして彼はイエス様と同じように十字架にこういうふうにつくのはもったいないということで、これは伝説で聖書に書いてあることではないんですけれども、私は逆さまにつけてほしいということで、逆さ十字架について、処刑されたというような記事がありましたけれども、イエス様の計り知れない一方的に愛に触れたときに私たちの人生は変わってしまうということですね。それが神様の私たちに望んでいる歩み方です。そしてそれは私たちに本当に安心感と幸せをもたらす人生の始まりだと思うんですね。私たちが大きな失敗をしてもう人生終わったと思ったときに、それを神様に委ねたときに、新しい神様にある人生が始まることを私たちは覚えておく必要があると思うんです。皆さんのお家のお車にはナビゲーションがついていると思うんですね。私時々思うんですけれども、遠くに行くときに、先に初めて行くときにはナビゲーションで入れますね。ところがなんか景色がいいとそっち行って、見てしまったりで、温泉があると途中の温泉行っちゃおうということで計画変更しますけれども、道を変更するとリルートしますって聞きませんか。何度も何度も間違えてもリルートします。私はそれすごく不思議に思って、皆さんのお家の車もそうなんだろうって、私の家の車だけじゃなくてですね、リルートします。神様も私たちが道を間違えたときにリルートしてくださる。それも1回や2回じゃなくて、ナビはもういい加減にしなさいとは言いませんよね。神様も同じだと思います。私たちを限りなく愛してくださる神様は、私たちが正しい道に戻るのを待ってらっしゃいます。そしてそこに私たちの喜びがあると思うんですね。私がまだ若かった頃ですね、信仰を持ちたてのことでした、その頃は夕拝がね、夕方の7時からでしたね。で、大体終わるのが9時頃でした。で、その時私足立区の寮に住んでましたから、そこから海神からいろいろ電車乗り継いで足立区の寮に帰って、作ってあった食事を食べようとする時、ある時はサンマがあったんですけど、サンマがピーンとなってですね、もう硬くてこう端が入らないような状態がありまして、そしてその頃はまだ土曜日が休みじゃなかったもんですから、日曜日土曜日、働いて、そして日曜日夕方夕拝から出て、寮に帰ってきて11時、そして月曜日からまた仕事、なんか道間違えたんじゃないかなと思って思いましたね。そしていや、この調子では教会生活始められるのかというふうに思ったことがあります。皆さん長く信仰生活を持っていらっしゃる方々には、一度や二度大きな大病をしたりですね、大きな事件に巻き込まれたり、また会社でいろんなことがあったときに、このままで教会生活続けられるのかというふうに思ったことは一度や二度あったことだと思いますけれども、私がその時に与えられた御言葉があります。一箇所開きたいと思います。旧約聖書のイザヤ書の54章の実節になります。ページ数になりますと、旧約聖書の1260ページになります。もう本当に行き詰まって、どうやって教会から離れようかというふうに悩んでいたときに、この御言葉が私の心を捉えました。お読みいたします。イザヤ書53章実節、たとえ山が移り丘が動いても、私の真実の愛はあなたから移らず、私の平和の契約は動かない。あなたを憐れむ方主は言われる。山とか丘は動かないものです。たとえそのようなものが動いたとしても、神様の あなたを愛するという愛はあなたから移らないという約束ですね。でこの約束に触れたとき、私はもう一回教会生活をやり直そうと思いました。そしてある意味その連続だと思います。主の愛は私たちを回復してくださいます。立ち上がれないようなペトロに対してイエス様はこの愛を示してくださいました。そしてペトロは大きく立ち上がることができました。そしてそれからのペテロはまるで違ったような人生を歩みました。イエス様を述べ伝える愛ですね。そして働きに生涯を捧げたわけであります。このペテロが晩年に語った言葉がございます。今度は新約聖書のペテロ2章の6節になります。ごめんなさい、第一ペテロの2章の6節、467ページの上の段にあります。よろしいでしょうか。第一ペテロ2章の6節お読みいたします。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい金見石を据える。この方に信頼する者は決して失望されることがさせられることがない。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。ペテロの晩年の言葉です。私たちも同じ立場です。多くの問題を抱えながら教会を訪ねてこられた方もいらっしゃると思います。そして人生に失望しておられる方もおられると思います。しかし、その自分の人生を神様に委ねたとき、神様は私たちと共に働いてくださって、私たちの人生の保証をしてくださる方であることを覚えたいと思います。そしてそれは私たちの愛情の大きさ、小ささではなくてですね、神様が一方的な愛で、そして変わらない愛で私たちを最後まで守り導いてくださることを意味していると思います。私たちはそのような愛に囲まれて生きているわけであります。そしてイエス様の三度の問いかけに最後にイエス様はペテロにこう言いました。あなたは私に従いなさい。ヨハネ伝に戻っていただいて、ヨハネ伝の21章の22節です。19節の後半ですね。19節全部お読みいたします。イエスはペテロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示すためにこう言われたのである。こう話してからペテロに言われた。私に従いなさい。そしてペテロは従ったわけであります。そしてペテロは本当に、ある意味、処刑されるという悲惨なこともあるんですけれども、それはペテロにとってはどうでもいいことでした。彼の眼中にあったのは天においてイエス様にお会いし、そして天においてイエス様によって忠実なしもべだったというふうに評価を受けるその一点でした。ペテロはそういう意味ではイエス様に従って本当に幸せな人生を送ったと言えることだと思います。 もう一つ私たちがここで学ぶ必要があるのは、ペテロや弟子たちがどうしてさまざまな勘違いや間違いをしてしまったのかということを学ぶ必要があると思うんですね。先ほどの最後の晩餐の時にペテロだけではなくて弟子たちはイエス様がもうすぐ十字架に着くんだよということをおっしゃってたのに、天国では誰が一番偉いのかという議論をしてましたね。ですからペテロが代表格で間違ったように、聖書でよく書かれるんですけれども、また私たちはそういうふうに読み取るんですけれども、弟子たちも同じだったということです。そういう意味では私たちも同じ間違いを犯しやすいんじゃないかな。それはなぜかということを捉えておく必要があると思うんですね。ペテロと弟子たちはイエス様と3年半過ごしましたけれども、彼らは現実の生活、そして言ってみればこの世の基準でしか物事を考えることができなかったんですね。ですからイエス様が今から私は十字架について死ぬんだよと言った時に、ペテロは密かにイエス様を脇に呼んでですね、イエス様そんなこと言ったら弟子たちまた人たちがみんな離れてきますよと忠告しました。それに対してイエス様はペテロに対してサタンよ退けと言われましたね。ペテロがその時サタンになったわけではなくて、サタンのような考え方をしてしまったということですね。要するにイエス様の十字架を成し遂げさせない考え方を取ってしまったということです。それはなぜかというと、私たちの陥りやすい現実、またこの世の基準で物事を判断してしまう、物事を考えてしまう。ですから救われた私たちはもう一つの考え方、天的な考え方、天の考え方、ある意味聖書の考え方、もっと詳しくいくと霊的な考え方を持つ必要があるんだと思う。その霊的な考え方に私たちはいつも心を留めてないと、ペテロや弟子たち、特に聖霊を受ける前の弟子たちと同じ過ちを繰り返してしまうのではないかと思いますね。失敗した時、神様は許してくださいます。しかしいつまでも失敗を繰り返していたらば、私たちは主の御用に用いていただくことは難しいと思いますね。なるだけ早く離れたいと思います。それにはいつも霊的な思考力、そして聖書を学んでいる私たちは、聖書は何を言っているんでしょうか、聖書は私に何を要求しているんでしょうか、聖霊なる神様は私に何を望んでおられるのかをいつも検討する必要があるんでしょう。そしたらば多くの誘惑から離れて、ペテロが取ったような行動を私たちも取ることができるのではないかと願います。主は振り向いてペテロを見つめられた。それは裁きではなく、ペテロを愛して許す眼差しです。私たちも罪においてはペテロと同類です。主のご愛にお応えしましょう。聖なる神が私たちの愛を引き上げてくださいますように祈りましょう。あなたは私に従いなさい。ヨハネ21章22節。主の招きにペテロは従いました。私たちも主の招きにお従いしたいと思います。お祈りいたします。ご慈愛深き天の父なる神様、救いをいただき、神の御子の立場を与えていただきながら、この世にあって本当にペテロと同じような誤りをしてしまう愚かなものでありますけれども、しかし主は変わらぬ愛を持って私たちを愛してくださることを覚えてありがとうございます。主をどうぞ私たちの思いが天的な思い、また霊的な思いにいつも支配されるように、神様がどうぞ私たちの信仰を助けてくださいますようにお願いいたします。神様どうぞ今日ともに聖書を学ばれたお一人お一人が、 神様の豊かな愛に触れて、そして喜びの信仰生活を送ることができるように、この一週間をお守りくださいますように心からお願いいたします。この祈りを我らの尊い救い主である主イエスキリストの御名によって感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。